ニュース18、9月は認知症月間です。認知症になっても安心して暮らせる地域づくりのため、広く認知症について理解することを目的とした市内の活動についてお知らせします。イベントなど、日時、9月6日金曜日から9日月曜日まで10時から16時。内容、認知症作品展や介護事業所の紹介など。9月6日金曜日、10時30分から16時。内容はウォーキングイベント、スマイルポイントの対象です。10時30分から16時、血管年齢測定。13時30分から15時、認知症サポーター養成講座。9月5日木曜日までに予約が必要です。場所、イオンモール常滑。料金は無料です。問い合わせ、常滑中部高齢者相談支援センター、電話 84-0270。 オレンジミーティング、認知症カフェや地域カフェ、医療、介護関係機関などの活動紹介の展示を行います。日時、9月11日水曜日から30日月曜日、8時30分から17時15分。場所、常滑市民交流センター。イベント、日時、9月25日水曜日13時から15時。内容、ママ歌ライブさんによる音楽イベント、ときめきと輝きとドキドキをあなたに、認知症予防、レッツコグニサイズ。本人同士が交流できるブースも設置します。料金は無料です。問い合わせ、常滑北部高齢者相談支援センター、電話 43-0662。 常滑見守り猫トコニャンのライトアップ。認知症啓発のシンボルカラーであるオレンジ色にライトアップします。日時、9月17日火曜日から23日休日まで、日没から22時まで。場所、焼き物散歩道、常滑見守り猫トコニャン。問い合わせ、高齢介護課、電話 47-6133、 ファックス 34-7745。 オレンジフラワープロジェクト、認知症の当事者を含む介護事業所の皆さんにオレンジ色のコスモスの花の苗を育てていただきました。この花の苗を地域の皆さんにプレゼントすることで、地域をオレンジ色でいっぱいにしようというプロジェクトです。配布期間は9月2日月曜日から13日金曜日まで、なくなり次第終了です。配布場所は愛の家グループホーム常滑大谷、大谷あざ道向こう96、小葉デイサービスセンター小葉町 2-28、 常滑南部高齢者相談支援センター刈谷町 1-58。 配布日時は月曜日から金曜日の9時から16時まで。問い合わせ、常滑南部高齢者相談支援センター、電話 34-7128。 案内、募集、その他、講座、教室、催し、スポーツ、暮らしのお知らせ。 案内募集その他。マイナンバーカードの受け取りについて、QR コードがあります。まだ受け取りをされていないカードがあります。カードの有効期限が過ぎるまで、市役所で保管していますので、申請をした人は連絡してください。問い合わせ、市民窓口課、電話 47-6102、ファックス 34-5607、マイナンバーカード臨時窓口、QR コードがあります。日時、水曜日、9月4日、11日、18日、25日、17時20分から18時40分、9月28日土曜日、9時から11時、内容、マイナンバーカードの交付・更新、予約期限、予約日前開帳日、開帳日は9時から12時、13時から16時30分は予約なしでマイナンバーカードの交付ができます。問い合わせ、市民窓口課、電話 47-6102、ファックス34-5607、市議会定例会、QR コードがあります。期間、内容の順にお伝えします。3日火曜日、開会、4日水曜日、5日木曜日、一般質問、6日金曜日、委員会2区、予算委員会、決算特別委員会、11日水曜日、経済建設委員会、12日木曜日、文教構成委員会、13日金曜日、総務委員会、18日水曜日、採決、19日木曜日、24日火曜日、26日木曜日、決算特別委員会、10月2日水曜日、採決、決算認定案、閉会、開始時間9時30分、問い合わせ、議事課、電話 47-6128、ファックス 34-6710。 9月1日日曜日から10月31日木曜日は、行政相談月間です。国や特殊法人などの仕事やサービスについて、意見・要望を受ける行政相談を行っています。秘密は守ります。気軽に相談してください。行政相談所、日時10月10日木曜日、11時から12時、13時から14時。場所、市役所、行政相談室、相談員、行政相談員、料金は無料です。行政相談員とは、総務大臣から委嘱されている民間のボランティアで、皆さんの身近な相談相手です。問い合わせ、市民協同課、電話 47-6108、ファックス 35-3939、一日合同行政法律相談所、日時10月23日水曜日、10時から15時、弁護士、司法書士、税理士、行政書士への相談は予約がいります。10月9日水曜日、9時から。場所、ナディアパークデザイホール。料金は無料です。問い合わせ、総務省中部管区行政評価局、電話 052-972-7415。 9月10日火曜日から16日祝日は自殺予防週間です。誰も自殺に追い込まれることのない地域の実現に向け、一人一人が自殺対策の主役になって自殺予防に取り組んでいきましょう。心の問題について一人で悩んでいるとき、身近な人の不調に気づいたときは相談してください。問い合わせ福祉課、電話 34-7744、 ファックス 34-7745。 9月21日土曜日から30日月曜日まで、秋の交通安全市民運動です。反射材用品などの着用推進や安全な横断方法の実践などによる歩行者の交通事故防止、夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と飲酒運転などの根絶、自転車、特定小型原動機付き自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底。お問い合わせは市民共同課、電話 47-6108、 ファックスは 35-3939 です。9月24日火曜日から30日月曜日までは結核予防週間です。知多保健所管内では令和5年に28人が新たに結核と診断されました。そのうち60歳以上は 70% を占めています。咳や痰、微熱や体のだるさが2週間以上続く場合には早めに受診しましょう。また自覚症状がない場合でも早期発見のために年に1回は定期健康診断で胸部 X 線検査を受けましょう。詳しいことは知多保健所ホームページを確認してください。お問い合わせは県知多保健所健康支援課、電話 0562-32-6214、 QR コードが載っています。出張、健康測定、健康相談、自分の骨の状態を知ることができるチャンスです。日時9月5日木曜日9時30分から11時15分、最終受付は11時です。場所は常滑市市民交流センター相談室。内容は骨密度測定、保健師栄養士による健康相談、素足になれる服装でお越しください。定員は50人、料金は無料です。申し込み期限は8月30日金曜日。お問い合わせは健康推進課、電話 34-7000番、ファックスは 34-9470。 2つの施設の休館についてお知らせです。南陵公民館サザンアリーナ、電気設備の更新工事のため休館します。期間中、南陵公民館への電話は青海公民館へ転送されます。期間は11月2日土曜日から12月27日金曜日です。市温水プールです。施設老朽化による大規模改修工事のため休館します。期間は11月1日金曜日から令和7年3月31日月曜日です。お問い合わせは障害学習スポーツ課、電話 44-4600、 ファックスは 43-8011。 認知症カフェ、地域カフェのご案内です。認知症カフェ、カフェ常滑屋、17日火曜日14時から15時30分
常滑屋。お問い合わせはファックス、電話とも 35-0470 常滑屋です。鬼カフェ、25日水曜日13時30分から15時、常滑市民交流センター。問い合わせは北部高齢者相談支援センター、電話 43-0662、 ファックスは 43-0839。 トコカフェ、18日水曜日10時30分から12時、イオンスタイルイートインコーナー。お問い合わせは中部高齢者相談支援センター、電話 84-0270、 ファックスは 84-0271。 南カフェ、3日火曜日10時30分から12時、知多学園法人本部。南部高齢者相談支援センター、電話 34-7128、 ファックス 34-7070。 地域カフェです。よろまい正解、12日木曜日10時から11時45分正解公民館です。よろまい南寮、20日金曜日10時から11時45分南寮公民館です。お問い合わせはオレンジ会事務局へ。よろまい正解もよろまい南寮も同じお問い合わせです。オレンジ会事務局は 090-8865-4995 です。カフェあかり、11日水曜日13時30分から15時30分街角サロンきらり。お問い合わせ NPO 法人あかり、 35-4189、 ファックス 35-6862 です。QR コードが載っています。行政書士相談会、日時10月1日火曜日13時から16時、場所は市役所会議室 F です。内容ですが、相続について聞きたい、法的に有効な遺言を書きたい、飲食店を開業したい、外国人研修生を雇用したい、農地に家を建てたい、個人売買の車を名義変更したい、建設業許可を申請したい、法人を設立したい、その他観光所への提出書類の作成に関すること。相談員は県行政書士会知多支部会員、料金は無料です。お問い合わせは県行政書士会知多支部、電話 26-4114。 司法書士相談会、日時10月2日水曜日13時から16時、場所は市役所会議室 F、 内容は相続登記義務化に関すること、相続遺言に関する登記、土地建物の相続売買贈与などの登記、会社の設立増資などの登記、簡易裁判所での民事訴訟、多重債務自己破産に関する相談、裁判所への申し立て書類の作成に関する相談、成年後見人制度に関する相談。相談員は県司法書士会半田支部会員、料金は無料。お問い合わせは県司法書士会半田支部、電話 32-8895 です。神経系難病患者家族の集い、 QR コードが載っています。日時10月4日金曜日14時から16時、2回目は 10月22日火曜日14時から16時です。はじめの10月4日の場所は知多市保健センターです。講師は荒畑豊さん、国立長寿医療研究センター脳神経内科部長の方です。申し込み期限は9月20日金曜日です。2回目の10月22日火曜日は、場所は市民病院常滑ホールです。講師は市民病院神経内科医師。申し込み期限は10月8日火曜日です。内容は講話や交流会で療養に役立つ情報について一緒に学びましょう。パーキンソン病の理解と療養生活の工夫です。共通ですが、対象はパーキンソン病の患者と家族。料金は無料。申し込み方法は電話でお願いします。詳細はホームページを確認してください。お問い合わせは知多保健所健康支援課0562-32-6214。小秋ワクワクフリーマーケット出店者募集。日時10月20日日曜日、雨天は中止です。8時30分から15時。場所は小秋公園。募集点数は先着で140点です。出店料は2000円一区画です。なお業者は4000円です。申し込み期間9月1日日曜日から29日日曜日。申し込み方法ですが、申し込み書を小秋公園に提出してください。お問い合わせは小秋公園事務所 37-1531、 ファックスは 37-1532。 金婚を祝う会。今年金婚を迎える夫婦をお招きしお祝いします。参加を希望する夫婦は申し込んでください。日時11月22日金曜日10時から。場所はボートレース常滑トコタンホールです。内容は祝詞および記念品の贈呈。対象は昭和49年に婚姻または入籍した夫婦。申し込み方法ですが、市社会福祉協議会に申し込み書を提出してください。申し込み期限は9月30日月曜日。お問い合わせは市社会福祉協議会 43-0660、 ファックスは 43-0838 です。消費生活だより、クレジットカードのリボ払い。事例、金融機関の口座からクレジットカードの引き落としが毎月一定額あることに気づき、カード会社に問い合わせると、以前利用した旅行代や買い物した際の代金の支払いが今も続いていることが分かった。カード利用時は翌月一括払いになっていると思っていたが、数年前にカードを契約した際、支払い方法をリボ払いにしていたらしい。利用明細なども確認していなかったが、契約時にもっと分かるように説明してほしかった。アドバイス、クレジットカードの支払い方法には一括払いや分割払いのほかに、利用金額や件数にかかわらず毎月一定の額や割合を支払うリボルビング払い、リボ払いがあります。リボ払いは月々の支払いを一定額に抑えられる反面、残高に対して手数料が発生するため、支払い期間が長期化し、 手数料がかさむことがあるので注意が必要です。またリボ払い専用のカードや最初から支払い方法がリボ払いに設定されているカードもありますので、支払い方法や規約をしっかり確認しましょう。クレジットカードは現金を持ち歩かなくても買い物ができるので便利ではありますが、手元にお金がなくても買い物ができるという意味では借金をしていることと同じです。大切なカードを適切に管理するために暗証番号は他人に推測されない番号にする、他人に貸さないなど、使い方には十分気をつけましょう。管理が不適切な場合は、不正利用された際に保証されない恐れがあります。また、利用明細は必ず定期的に確認する習慣をつけましょう。万一、身に覚えのない請求があった際には、速やかにクレジット会社に連絡しましょう。お問い合わせは、市消費生活センター。電話 47-6139。不要なパソコンを回収します。 QR コードが載っています。小型家電のリサイクルを推進するため、小型家電リサイクル法の認定業者であるリネットジャパンリサイクル株式会社と協定を締結し、家庭で不要になったパソコンを宅配便で回収します。回収方法はリネットジャパンサイクル株式会社のホームページから申し込み、不要なパソコンを段ボールに詰める、宅配業者が希望日時に回収する。注意事項は、データはご自身で消してください。パソコン以外の小型家電も有料で回収しています。詳細は専用窓口リネットジャパンサイクル株式会社、電話 0570-085-800 へ問い合わせてください。お問い合わせは生活環境課、電話 47-6115、 ファックスは 35-3939 です。